先ほど司会者によってネヘミヤ記が開かれております。第8章、私はネヘミヤ記の中でもこの8章が一番好きで、いろんな場所で語らせていただいておりますけれども、その第8章の一節をまず最初に皆さんとお読みしたいと思います。第8章の一節、ご一緒にお願いいたします。はい。民は皆一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そして彼らは主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに願った。エルサレムの城壁の再建工事が完成をして1ヶ月後、人々が神の御言葉を聞くためにエルサレムの東側のちょっと南にあります水の門と呼ばれるところがあります。ウォーターゲートと呼ばれておりますけれども、その前の広場に集まってきた。7月というのはユダヤ人にとっては格別なお祭りの月でありました。その初日です。で、彼らは集まってきて、モーセの掟の書、つまり聖書を持ってくるように、それを読んでくださるようにとお願いをいたしました。神の御言葉を聞きたい、これが人々の渇きでございました。そして集まった人たちは、ここに記されておりますように、第2節のところを見ると、男も女もすべて聞いて理解できる人たち、女性も差別をいたしません、あるいはジュニアの人たちも排除しませんで、ともかく聞いてわかる人たちは誰でも集まっていらっしゃいという集会でありました。そしてエズラがそのために特別に作られた少し高い、ちょうどこのぐらいでしょうか、あるいはもっと高いでしょうか、講壇の上に立ちますと、そして聖書の言葉を開きますと、皆一斉に立ち上がった。主の御言葉に対する敬意を表した。そしてさらに3節を見ますと、夜明けから真昼まで、これに耳を傾けたと書いてあります。夜明けというのはだいたい6時頃でしょうか、お昼まで12時頃でしょうか、5、6時間相当の忍耐のいる人たちですが、それほど神の御言葉に聞きたいという渇きがあったのですね。それからさらに、小グループに分かれての御言葉の解説がなされました。8節を見ますと、彼らがとあるのがレビ人たちということです。エズラのお手伝いをした人たちが神の律法の書をはっきりと読んで説明した、聖書の言葉をそのまま読むのでもいいんですけれども、その当時のユダヤ人たちは長い間バビロンというところにおりました、カルデア語ということが使われておりましたが、親戚の言葉なんですけれども少し訛りがあります。ですから彼らが生まれ育った言葉と聖書が書かれている言葉と少し食い違いがあった。それですからその言葉を一つ一つ丁寧に説明をして、ああなるほど分かったという納得をしたということであります。そこまでは先週お話しましたので、今日は詳しく触れません。要約で終わりにいたします。さてその後が問題です。で、聖書の言葉が分かってみんながどういうリアクションをしたかというと、大変面白いリアクションがあります。それは第9節の終わりの言葉です。民が律法の言葉を聞いたときに皆泣いていたからである。民の御言葉を聞いたときにみんながおいおいおいおい泣いていたというのであります。そういう姿は皆さん想像ができるでしょうか。例えば丸月丸日、 礼拝の説教が終わった時にみんながおいおいおいおい泣いている、なんか不思議な感じがいたします。御言葉を聞いて嬉しかった、ああ今日の説教は恵まれたなと言って喜びに満たされるということはよくありますけれども、おいおいおいおい泣いている、一体これは何でしょうか。この場所には直接の説明はありませんけれども、私はこの理由として少なくとも2つのことが考えられると思います。一つには聖書のお言葉と自分たち、あるいは先祖たちも含めた標準というのがあまりにもかけ離れている。私たちは多くの罪を犯し、神様の掟に従っていなかったな、ああ申し訳なかったなと、こういう気持ちであります。なぜそれが言えるかと言いますと、ちょっと先の方を見ていただきまして、9章のですね、2ページぐらい先に飛んでいただきますと、29節あたりにネヘミヤのお祈りがあるんですけれども、その中に彼らの気持ちというのが反映されています。9の29、はい、ご一緒にお呼びください。はい、あなたは彼らを戒めて立ち返らせようとされましたが、彼らは勝手な振る舞いをしてあなたの命令に聞き従わず、もし人がこれを行うならこれによって生きるというあなたの定めに背いて罪を犯し、肩を怒らしてうなじを怖くし聞き入れようとはしませんでした。はい、33ちょっと飛びまして、これもお読みください。はい、私たちに降りかかってきた全てのことにおいてあなたは正しかったのです。あなたは誠実をもって行われたのに、私たちは悪を行ったのです。神の律法の中にこれを行いなさい、そうすれば祝福を受けますよ、でもこれを破って偶像を作ったりさまざまな不道徳を働いたならば、神様はそれに対する正しい罰を与えますよ、そしてあなた方を外国の地に連れて行ってしまいますよ、ということがちゃんと書いてあったんですね。そして彼らは自分の民族のことを考えて、ああその通りになった、私たちはなんという罪を先祖たちを含めて犯してきたんだろうか、先祖たちだけではなくて自分たちも神様がこうしなさいとおっしゃることに対して一つも守っていない、自分勝手な生活をしているということについて本当に彼らは心を打たれ悲しかったんですね。私たちも神の御言葉を知らないときは、ああこれでいいんだと思ってのほんと生活をしているかもしれませんけれども、その中にもし例えばあなた方の兄弟を憎む者はあなた方の兄弟を殺したものである、聖書の言葉があるとあります、それが突然私たちの心に入ってくるとします、どうなるでしょうか。今までは平気な顔して兄弟喧嘩をしていたものが、ああ私は兄弟を殺したものだ、深い後悔に襲われることがありますですね。一般的な話をしておりますが、私のケースでありました。神の御言葉によって罪が示されて、そのために彼らは泣いていた。それから彼らはこの月7月がどんな月であるかということ、何をすべきかということ、おぼろげな知識としては持っていたと思いますが、正確に何をすべきか、どういう意味を持っているかということについて知らなかったようです。ちょっと戻りますけれども、8章の14節を見てください。8の10、私だけお読みします。こうして彼らは主がモーセを通して命じた律法に、イスラエル人は第7の月の祭りの間カリオの中に住まなければならないと書かれているのを見つけ出したと書いてあります。 まあ、それまで知ってるべきだったんですけれども知らなかったし実行もしていなかった。ああ、私たちはこの大切な期間をぼーっと過ごしていたなということにやはり後悔の念があったんです。私の導いてくださった先生がクリスチャンになった一番最初の年、受難週というものがあったんですけれども、受難週なんかみんな受難週って何だろうなと一つも分からなかったそうですけれども、後になってああこれは主イエス様のあの十字架の苦しみを忍ぶとても大切な週なんだ、多くのクリスチャンたちは断食をしたり朝ごとにお祈りしたりして格別にこの週を大切に守ってるんだということを悟った時にとても後悔をした。もちろん彼は全然クリスチャンのバックグラウンドでないから知らないのは当然といえば当然なんですけれども、大変後悔をしたというお話を聞いたことがあります。彼らはそのことのゆえに悲しいんだと思います。でも悲しむということは幸いなことではないでしょうか。パウロはこう言っています。ここは私だけお読みします。パウロはコリントの人たちにあなた方はこんな状態ではいけませんよ、不道徳を行ったり内部分裂をしたりいろんなことをしてはいけませんよという手紙を書き送りました。そのことのゆえにコリントの人たちはとても悲しんでどうしようかという気持ちになりました。その結果として彼はこう言っています。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども私はそれを悔いてはいません。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますというふうに書いてあります。ですから彼らが悲しんだということは神の祝福の第一歩なんですね。主イエス様も悲しむ者は幸いです、その人は慰められる。悲しむ者は幸いです、その人は慰められる。聖書が語っているのは楽しい宗教です、明るい宗教です、神を喜ぶ喜びの宗教ですけれども、それは何にも考えない、いわゆるちょっと言葉悪いですけど脳天気みたいにね、何でも楽しくいきゃいいというそういうものではないんです。それは神の前に自分の罪が示された深い悲しみというものがあって、それを許していただくというその一つのワンクッション入った喜びなのであります。さてですからこそネヘミヤとその友達は彼らに喜びなさいという勧めをしております。第9節をもう一度全般をお読みします。総督であるネヘミヤ、これは政治的なリーダーですね。祭司である学者である、これは宗教的なリーダー、エズラ。民を解き明かすレビ人たち、これは、エズラの助手たち、その3組の人たちが民全部に向かっていった。今日はあなた方の神主のために聖別された日である、悲しんではならない、泣いてはならない、もう悲しみはいい、悲しみは終わった、喜びましょう、罪許される喜びをみんなで経験しましょう、今日は主の特別な聖別された日です。彼は説明していませんけども、この聖書はもっと詳しく説明するならば、この7月の月というのは実は贖いの月だったんです。1年に一度イスラエルの人たちの全ての罪が告白され、そしてその罪を背負ったところの贖いのヤギ、スケープゴートと言いますけれども、そのスケープゴートさんがずっと野に放たれることによって彼らの全ての罪が全部許される、そういう贖いが記念される月なんです。ですからあなた方は今自分の罪のためにおいおい悲しんでるけれども、その悲しみは全部 神の贖いのゆえに取り去られたんですよ。だからもう悲しむ必要はない。心からこの日を喜びましょう。これが進めでありました。そしてその喜びを表すためにみんなでお祝いの食事をしようではないかというのが10節です。いいですね、10節の言葉、ご一緒にお読みくださいませんか。はい。さらにネヘミヤは彼らに言った。言って上等な肉を塩を飲みなさい。何も用意できなかった者にはご馳走を送ってやりなさい。今日は私たちの主のために聖別された日である。悲しんではならない。あなた方の力を主が喜ばれるからだ。それから11節を見ると、レビ人たちも静まりなさい、今日は神聖な日だから悲しんではならない。喜びましょう。そして喜びを一番表すのはご馳走ですね。人間、まあいろんな楽しいことあるでしょうけれども、いろんなご馳走が並ぶと普段むっつりしている人もニコッと楽しい顔になるではありませんか。今日はスモールグループの日ですけれども、私は自分の属しておりますグループに今日は自分の食べるよりも少し多めに持ってきて、誰が飛び込んでもいいように、そしてみんなを歓迎しましょう。ご馳走が並ぶとみんなニコニコします。心が開きます。別にいつも第三聖日のたびにご馳走競争になってはいけないけれども、でも美味しいものを一緒に食べるってことはとても嬉しいことですね、人間。ですからネヘミヤは言って上等な肉を食べなさい。まあ普段はね、筋張った硬い肉を食べてるかもしれないけども、今日はもう太ったフィレとか、なんか少しこういいところ、それも太った牛をほほふったような柔らかい肉をいっぱい食べましょう。ブドウ酒もなんか酸っぱいようなブドウ酒じゃなくて甘いやつ、中にはこれは蜂蜜を混ぜたんじゃないかという解釈をする人がいますけれども、ともかく彼らにとってはもうとっておきのごちそうをみんなで食べましょう。でもそんな風に食べなさい食べなさいって言ったって持ってない人もいるわけですから、どうしましょう。彼はそこまで考えて、みんなで一緒に食べるときに用意のできない人もいるから、2倍の分を作ってその余りの分を周りに分けてあげましょう。これはいいですね、持ち寄りのスピリットです。これも旧約聖書にちゃんと実は書いてあるんですよ。もし面倒でない人は申命記の16章を開いてください。14節、面倒な人は聞いていてください。私はお読みしますから、ね、この祭りの時には、この祭りというのはこの仮用の祭りです、あなたもあなたの息子娘男女の奴隷、あなたの町囲みのうちにいるレビ人、在留異国人、みなしごやもめも共に喜びなさい。つまり貧しい人たち、外国の人たち、やもめさんたち、みなしごたち、全部にごちそうを振る舞って一緒に喜びましょうということが聖書に書いてある。ネヘミヤはそのことを思い出しながら、あなたたちが行ってごちそうを食べ、自分たちだけ、ああ腹いっぱい食ったよかったっていうんじゃなくて、みんなに振る舞ってあげなさい、みんなで楽しみましょう。いいですね、食事で喜ぶなんてのはそんな肉的だなんて思わないでください。初代教会の人たちもいろんな場所で喜びの時には食事を共にし、喜びを分かち合ったのですね。彼らはその喜びを体で表現しました。ご馳走で表現しました。おそらくご馳走だけではなくして音楽があったでしょう、あるいはダンスがあったかもしれません。彼はこの日を心から喜び楽しんだのです。私はイスラエルには一度しか 旅行したことがありませんけれども、安息日の夕方、忘れることはできません。どこからともなく若者たち、少し年取った人たちも含めて、あのエルサレムの町に集まってきてですね、そしてこっちに輪ができ、あっちに輪ができ、あっちに輪ができ、アコーディオンを弾きながら彼らがこうダンスを歌ってですね、輪を作ってね、フォークダンスみたいな感じで踊っているんです。いいな、楽しいなという印象を持っております。聖書が教えているところの宗教は陰鬱な、堅苦しいものではありません。喜びなさい、楽しみなさい、歌いなさい、踊りなさい、神を賛美しましょう。これがネヘミヤの勧めでございました。で、彼らはこの御言葉ということをはっきりと理解した。12節を見ていただきたいと思いますが、こうして民は皆生き、食べたり飲んだり、ご馳走を送ったりして大いに喜んだ。そして大いに喜んで、ああ今日のごちそうは良かったな、あのビフテキが良かったな、あのブドウ酒が良かったなという喜びではなかったんですね。何を喜んだ？彼らが教えられたことを理解したからである。聖書のスピリットというものを捉えることができた。ああだから嬉しかったな、聖書が語ろうとしているところの精神ということを彼らは具体的な行動を通して捉えることができた。神は私たちを祝福してくださるんだなということで、彼らは大いに喜ぶことができました。さらに13節以下はこのカリオの祭りというテントのようなところにみんなが住まうお祭りの形式があるんですけれども、今日はお話しするのがもったいないからお話ししません。来週にいたします。詳しくこのカリオの祭りというものの楽しさ、あるいは恵み、それをお話をしたいと思います。彼らはそれをずっとカリオの祭りをした。それでも17節を見てください。これ来週の締めくくりですけれども、彼らはもう歴史始まって以来の盛大なお祭りを守った、祝った。それは非常に大きな喜びであった。このネヘミヤ記8章の中に満ち溢れている喜びの締めくくりですね。さて今日は一つの言葉に絞りたいと思っております。それはこの主ご自身を喜ぶ喜びということであります。で、皆さんの聖書には8章の10節の締めくくりの言葉、何と書いてありますか？あなた方の力を主が喜ばれるからであると書いてあります。で、皆さんの聖書の中というところがありませんか？そこに星が2つぐらいあって見えます？見えません？安い聖書を買った人はないんです。ごめんなさい。中のない聖書もありますね。ミニバイブルとかね、そういうのにはないんですが、普通の新改訳聖書には中がついてるはずです。見ましたか？その中のところに何と書いてありますか？別訳と書いてありませんか？はい、別訳には主を喜ぶことがあなた方の力なのですと書いてあります。ちょっとニュアンスが違いますね。で、これは英語の翻訳ですとどっちでもいいわけです。 The joy of the Lord と書いてあります。 The joy of the Lord、 主の喜び、主の喜び。で、これは翻訳をする人が主のという言葉を目的語として翻訳するか、あるいは主語として翻訳するかによって2通りの翻訳になります。例えば主語として翻訳すると、主が私たちを喜んでくださる喜び、こういうことになります。それから目的語とすると、 私たちが主を喜ぶ喜び。で、私たちは日常会話で何々の喜びといった時には自然に二通り使ってるんです。皆さんあんまり意識してないかもしれませんけども、私の趣味はという時には私が主語です。私がホビーとしていることは将棋ですとか囲碁ですとか、そういうふうになるわけですね。私がの。ところが旅行の喜びとなると、旅行をすることが喜び、つまり私たちが何々の何々といった場合には二通りあり得る。で、新改訳聖書の翻訳は主が喜ぶというふうにしてますけれども、いや、そうじゃなくて主を喜ぶ喜びということもあるんですよって言って別訳として下に書いてあります。私はどうもその別訳の方が文章の流れから言うと合ってるように思うのです。なぜ、理由を説明します。それは9から11までに悲しむな、喜びなさい、私たちが喜ぶんだよということが進められている、その流れの中にあります。それから12節にも人々が喜んだと記されています。それからカリオの祭りのことを書いた、レビ記というところの中にも主の前に喜びなさいという言葉があるんです。ちょっとここだけは開いてみましょうね。よろしいですか。創出レビ一番最初から3番目レビ記というところに23章、23章の40節を見てください。そうですね、39から読みましょうか。特にあなた方がその土地の収穫をし終わった第7月7月今でいうと10月です、15日には7日間にわたる主の祭りを祝わなければならない。最初の日は全く休みの日であり、8日目も全く休みの日である。最初の日にあなた方は自分たちのために美しい木の実、夏目足の葉と茂り合った木の大枝、また川淵の柳を取り、7日間あなた方の神主の前で喜ぶ。つまりお祭り、このカリオの祭りの目的は主の前で主を喜ぶということなんですね。さて8章に戻ります。ですから、まあ、私はいろんな二通りの考えがあるけれども、私は主を喜ぶことが私たちの力となるというふうに捉えたいと思います。それでは一体何を喜ぶのでしょうか。もっと立ち割ってみると、それは主がおられるということを喜ぶことです。皆さん、小さな子供はクリスマスが楽しみです。なぜクリスマスが楽しいかというと、プレゼントがもらえるからです。今年のクリスマスは何をもらおうか、それがもう楽しみで、今から数えてる人はいないかどうか分かりませんけれども、何をもらえるだろうか、これが子どもたちにとってのクリスマスの楽しみですね。けれどもだんだん大人になってきますと、プレゼントの楽しみというのはまあそれほどでもなくなるでしょうね。大体くれる人が分かっておりますし、懐具合も分かっておりますし、ね、あんまり素晴らしいプレゼントもらうと、ああ大変だったんだろうななんて言って同情してしまいますし、そういうプレゼントをもらう楽しみよりも、そのもらくださるところの相手の心が楽しいですね。大人になりますと気持ちが楽しい。でももう一つ段階進むと、もらわなくても嬉しい、こういう段階ってありません？いてくれるだけで楽しい、いてくれるだけで嬉しい。今結婚カウンセリングをしておりますけれども、私たちの夫婦の在り方って言ってもね、この人が何をしてくれるから楽しい、 家家事を手伝ってくれるから、上手な料理をしてくれるから楽しい、あるいはこんなことをして一緒に楽しめるから楽しい、もうそういう段階を超えて丸々婚式なんてなると、いてくれるだけで楽しい、ね、フランク永井さんの歌かなんかありましたね、そばにいてくれるだけでいいっていうのは歌がありますけど、まあそんな具合になるといいんじゃないでしょうかね。それを男性と女性の関係だけじゃなくて、もっとそれ以上に神様が共にいてくださる、それだけで十分です。主が共にいてくださる、これは何よりも素晴らしい。そしてそのお方と交わることによってさらに楽しい。神のお言葉に聞き、そして神のお言葉を味わい、それによって励まされるということがあると、もうこれは他のも何にもなくても素晴らしい喜びとなります。詩編の43編の4節にはこう書いてあります。私の最も喜びとする神、最も喜びとする神、いかがでしょうか。私たちこれ言えるでしょうか。いやちょっとね、神様も素晴らしいけどね、素晴らしい家に住むことも素晴らしい、それから立派な車に乗ることも素晴らしいし、私がひいきしてる野球のチームが勝つと素晴らしいし、負けるともう世が終わってしまったように悔しいし、私たちがそういう外側のものに左右されておりますと大変ですね。巨人が負けたらもう全体が暗くなってしまう、こういうふうなことになったらいかがでしょうか。もう関西地方に行けば阪神が負けたらみんなが暗くなる。でもどこが勝とうと、どこが負けようと、私の最も喜びとする神、私たちが、もちろんそういうことはねあってもいいんですよ。どっかの好きなチームがあってもいいし、勝ったら嬉しいし、人間ですからそういうのはあってもいいんだけど、それが最もの中に入っちゃいけないと思います。最も主ご自身が私に語っていてくださる、慰めてくださる、私も主に物語ることができる、この交わりの楽しみ。ウェスレーという人はこう言いました。神を喜ぶとは、快活で感謝に満ちた心を持って神に仕えることだ。私たちが本当にこのような快活で感謝に満ちた心を持って主に仕えるものとさせていただきたいと思います。さらに新約においてはこれが主イエスを喜ぶことです。主は生き返り、そして私たちの中に存在していてくださいます。特に私たちが主ご自身を共に礼拝するときに何と書いてあるでしょうか。2、3人私の名によって集まるところには私も共にあるよ。目には見えませんけれども、今日私たちは主の名によって集まっています。そこに復活の主が臨在してくださいます。そしてさらに私たちが聖餐を祝うときに、パンの中に、またブドウの中に、主はご自身の贖いの恵みを示してご自分の臨在を表してくださいます。私たちが主イエス様を、共にいてくださる主を喜ぶものとさせていただきたい。さらに主との親しい交わりを私たちが日々深めるものとなりたいと思います。ペテロは、自分は主イエス様を知っているものですけれども、第二世代のクリスチャン、つまり主イエス様がこの地上にいることを知らない第二世代のクリスチャンにこう語っています。お読みします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。踊っています。いいですね。これを与えてくださるのが主イエス様の臨在であり、主イエス様とのお交わりです。 昨週読んでおりましたC.S. ルイスという人の本の中に、喜びに関して悪魔がスクルーティブという人の口を通して語っている言葉が引用されていました。その悪魔のスクルーティブはこう言っています。喜びは神の発明であって、我々つまり悪魔たちの発明ではない。いいですね、面白い言葉だと思います。喜びというのは神様が発明したものだ。私たちは悔しいけど、それは悪魔の喜びというのは発明できなかった、悔しいなと言っているところです。私たちはどんな環境的にね、辛いことがあるかもしれません。簡単に喜べないようなことが次々と起きてくるかもしれませんけれども、主の恵みによって主を喜ぶものとさせていただきたいと思います。ちょっと最後に、下手ですけれども、私の好きなコーラスを紹介したいと思うんですね。The joy of the Lord is my strength. 簡単です。これ4回繰り返すんです。The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength.ちょっと皆さんもできたら真似してみてください。3、はい。The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. ちょっと早すぎたかな。その次はもっと面白いんです。He fills my mouth with laughter. Ha 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 ha. He fills my mouth with laughter. Ha ha ha.Ha, ha. He fills my mouth with laughter. Ha, 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 ha. The joy of the Lord is my strength. こんな歌を歌いながら今週過ごさせていただきたいと思います。お祈りをしたいと思いますが、今日はお互いに、隣同士とお祈りをするお祈りをしたいと思います。先ほど小さな紙を説教の間に書いてくださった賢い人もいるし、書いてなかったという人もいるし、でも急いでワンポイントでいいからちょっと何か書いてください。少し時間を差し上げます。一つのポイントでいいです。はい、ペンのない人、お互いに分かち合ってください。はい、よろしいですか。それでは、はい、組を作っていただきます。だいたい同じ列の人、ただその列が2人の人はちょっと数合わせをして3人ぐらいにしてください。たった1人の人はどっかに加わってください。もう4人以上の人はそれで結構ですからね。はい、そして5分ないしは10分、ご一緒に1人ずつ交代で左隣の人のためにお祈りをいたしましょう。はい、できましたか。組ができましたか。2人の人は3人にしてください。4人の人はそのままでいいです。はい、組ができたら組を作って、しばらくご一緒にお互いのためにお祈りをいたしましょう。